120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原恵です。そして、
はい、福島海上保安部から参りました渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は前回に引き続き幾多の困難を乗り越えた塩屋崎灯台について3回目です。これまで初代の灯台の地震による大破、そして2代目の灯台の誕生、さらに太平洋戦争中の攻撃による職員の殉職を含む被害、そして復旧とまさにネバーギブアップの灯台の歴史をお伝えいただいてきました。ただまだまだ困難があったということなんですね、渡辺さん。
はい、その通りですね。長い歴史の中にはですね、いろんな困難があったわけなんですけれども、なんと言いましても8年前の東日本大震災でこの塩屋崎灯台が受けた被害といいますのは、昭和13年の地震による大破を超える甚大なものとなったんです。
初代の灯台が地震によって大破したことを超えたということなんですね。
そうですね、震度6強の強い衝撃に見舞われました灯台ではですね、レンズ室を覆うガラス、これ専門用語で針板ガラスと呼んでるんですけども、そのガラスは全部割れてしまいまして、さらにあのレンズが回転台から外れてですね、回転できないような状態になりました。でもですね、耐震補強をそれまで施していましたので、灯台本体が壊れてしまうことはありませんでした。
それはやはり不幸中の幸いだったわけですよね。
ですね、ただですね、現地が停電しまして電話回線も不通となりましたので、小名浜にありました私たちの海上保安部ではしばらくは現地の様子が全く分からずに、発災から10日以上経ちました3月22日にようやく現地の調査を行うことができました。灯台の中の壁の亀裂ですとか、灯台へ通じる通路の損壊ですね、それから灯台周辺の敷地の崩落などの被害の全容がようやくつかめました。この地震では被害が灯台とその周辺に及んでいまして、明治32年の点灯開始以来最大の困難が押し寄せたと言えると思います。
その灯台本体の被害だけに限らなかったと、もう周辺にも大きな被害が及んでいたということなんですよね。
そうですね、周辺の地域も含めまして、いろんな被害が出ていた当時の状況の中でですね、保安部の職員は4月4日に蓄電池により LED で光る装置をですね、灯台の手すりに取り付けまして、どうにかその光でですね、灯台の機能だけを回復させることができました。なんとか夜の海に光力は弱くても灯台から光を出そうというですね、強い意志が当時ありまして、作業が行われたということです。
手すりっていうのは私たちが普段見学ができる上の方のあそこの外側の手すりということですか。
そうですね、そこにこう LED の、簡単な装置なんですけども、それを取り付けたということでした。
なんか本当ずいぶんひどい状態で職員の方が登っていたということですよね。
そうですね、その後ですね、電力と電話回線が順次復旧してきまして、5月の下旬からなんですけども復旧工事の方が始まりました。そして約9ヶ月後の11月30日に元通りの灯台の機能が戻ったということになっています。こうして灯台の機能は復旧したんですけれども、灯台周辺の通路などの地盤が崩壊していたのでですね、引き続き大掛かりな復旧工事が続けられまして、平成26年の2月、約3年ぶりに一般の方々による灯台の見学が再開されました。 まあ、またしても困難を乗り切った塩崎灯台の復旧式典が行われたんですけれども、地元の多くの方々から祝福していただきまして、地元に愛されている灯台であることをですね、私たち本当に深く実感いたしました。
私その11月30日に光が再びついた時のこと、もう鮮明に覚えてますね。ちょっとこううるっと涙がこみ上げる思いがしました。そういうふうに思った地域の方って多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、よく富山雨水荘の皆さんからですね、その当時のことを思い出すような話をですね、私たちも聞くことが多いです。
はい、そしてまた一般の方々の見学も再開されたということで、今の状態に戻ったということですね。
そうですね、今はまあその後無事にですね、灯台の役目を果たしているということになっています。はい、
の豆知識。このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。渡辺さん、今回豆知識、先週の続きですね。
はい、今回もですね、海の中の水の流れについての続編になります。
はい、
今回は親潮の話をします。では前回と同様に親潮の名前の由来ということから始めたいんですけれども、立原さん、坂本さん、この親潮、名前の由来どうですかね。
先週はほら黒潮で色だったじゃないですか、
なんで白潮じゃないのかなと。
白潮、はい、親のように愛情が豊かな海ということですか。
あ、なんかだいぶいい感じになってきましたね。まあ、いろいろとご意見いただきましてありがとうございます。で、親潮なんですけれども、まあ、この流れはですね、千島列島に沿って、南下してくる流れで、日本の東まで到達する寒流、冷たい流れなんですね。
冷たいんですね。
は
い、
親なのに。
親なのに。はい、
まあ。で、日本の南を流れる黒潮とともに日本近海に見られる代表的な海流なんですけれども、親潮の名前は栄養成分が多くて魚や海藻を育むということで、親に当たるということに由来しています。
なるほど、その親潮と黒潮がぶつかる潮目がいわきの沖にはあるということですね。
そうですね、それは皆さんよくご存知なのかなと思います。
はい、
はい、で、前回お話ししました黒潮はですね、親潮に比べましてプランクトンの生息数が少なくて栄養分が貧弱なんですね。まあ、このためということで、透明度が高くて色が、青黒色っぽくなっているのに対しまして、親潮は栄養分がありますので緑や茶色がかった色をしていると言われています。
知りませんでした。茶色がかった色っていうのはちょっと意外でしたね。
そうですね、緑とか茶色って言いましたけども、それは栄養分からくる色なんだと思います。で、以上でですね、前回の黒潮と親潮の話、この2つの流れのお話をさせていただきました。
最後にお知らせです。坂本さん、お願いします。
はい、10月12日13日は豊間の灯台短編映画祭を予定しています。こちらは全国の映像作家から作品を募り、映画に縁の深い塩崎灯台の特設会場に映写します。詳細は豊間の灯台短編映画祭 Facebook でご覧ください。こちらは作品が今10本ぐらい集まってきているので、非常に見応えのある映画祭になる予定です。
はい、この映画祭詳しくはですね、再来週の放送でお聞きしようと思いますのでお楽しみに。
はい、よろしくお願いします。
この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は今回に引き続き幾多の困難を乗り越えた塩屋崎灯台についてです。それではまた来週。
ありがとうだい。